さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロ、フルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は素敵なゲストを迎えいたしました。元京都市副市長、現レジリエントシティ京都市統括官、藤田博之さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
本日よろしくお願いします、はい、ちょっと不穏な天気になってしまいましたけど、
ね、蒸し暑いですね。
ですね、なんかこう、藤田さんははい、レジリエントシティのお仕事の一環としてこう、はい、フィンランドにね、先頃まで本当に
そうなんです。先週最近まで OECD の会議がフィンランドのタンペレというところでありまして、
タンペレ、海のとこ、はい、
そうです、海博物館がありました、ね。はい、
この間までタンフェルフィルも来日してて、
そうらしいですね、
ですよね、あそこまで行っていらしたんですね。
そうなんです、
はい、でも全然お天気違ってって感じで、
もう向こうは最高気温が20度いってませんでしたんでね。
過ごしやすい、はい、ね、白夜だったでしょう。
白夜です、
ね、
夜中の11時まで明るかったです。
私もね、デンマークに住んでたことがあるのでね、はい、ね、あの白夜とかすごい思い出すんですけど、いつまでもね明るくてっていう感じ で、こう明るい夜をこう利用してアートの日とかがあってね、街中の美術館を一日中無償で、あの無料でこう開放するっていう文化イベントとかもあるんですよ。
確かに寝るのがもったいないっていう感じでしたからね、
うん、そうです、そうです、本当楽しむっていう感じだったんですけど、そもそもね、はい、こう今年からこのそのご就任されてたレジリエントシティっていうのはどういう、
はい、あのレジリエント、うん、まあ、レジリエンスという言葉、おそらくお聞きの皆さん馴染みがないんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、これはアメリカのロックフェラー財団という財団がありますね。
世界最高の、はい、慈善団体ですね。
そうです、そうです、うん、そこが財団の100周年を記念して、うん、世界の100都市を選ぶということをしたんですね、はいはい、でそれはどういう目的かというと、その50年後も100年後も繁栄し続けられる人が住み心地のいい都市をネットワークしていくと、はい、うん、そういうことでそれぞれの国から優秀な都市というか、これという都市を、まあ、立候補を募ったわけですけど、その中から1100都市応募した中で100都市を選ぶんだと、はい、その中の一つが京都市だということなんですね。
はい、じゃあもう結構貴重な、日本では何都市？
日本はね、実は富山市がね、先に立候補されてて選ばれておられたんで、今回のその OECD のフィンランドも富山市長さん一緒に行ってきたんですけど、
そうですか、
はい、富山と京都と2つだけなんです。
へえ、まあ、どちらも文化的な都市でありますし、
富山も北陸のね、優というか、はいはい、北陸の中で非常に特色のある、
ね、
LRT を最初に作られたりね。
そうですね、富岡製糸場、
そう、
あれは違いますね、
あれはちょっと隣ですかね、
隣の県になってしまいますけれども、はいはい、本当にこう文化的な京都なんですけど、はいはい、このレジリエントとかレジリエンスとか、そういう言葉って、私スウェーデンにね、それこそ留学してた時があって、はいはい、音楽療法の言葉では、はい、とか心理学の言葉では、はい、こう重篤なこう精神病を持っている人とかでも、社会に適合できますよとか、回復力がありますよとか、そういう言葉として使うことが多いんですけど、
すごい、私こうやってね、いろんな方とお話してるけども、はいはいはい、そういうレジリエンスの言葉を正しく理解されてる方っていうのは数少ないですね。
なんかすごい褒めてもらっちゃって、
いやいや本当にすごいです今おっしゃったように、心理学の用語では、はい、いわゆる立ち直る力とか、心がポキッと折れてしまわない、はい、トラウマにならない力というのがレジリエンスというふうに言われてて、とても大事な概念になってるようですね。
そうですね、だからその街とかそういうことだけじゃなくて、やっぱり精神性的なものとかっていうのも大事ということですよね。
もともとはそういう意味では、物が元に戻る、物体が元に戻る力とか、今の心とか、あるいは組織がですね、いろんな急な状況の変化にも対応できるような、強さを持っている、これが、まあ、レジリエンスということなんですけども、その概念を都市の在り方、はい、人々が暮らしの在り方に置き換えたのがレジリエントシティという、はい、取り組みになるんだろうと思います。
なるほど、ではちょっと先に、楽曲の紹介をさせていただいて、後ほどまた聞かせていただきたいと思いますけれども、はい、この間藤田さんはね、先日こちらのラジオカフェの番組、別の番組出演された際に、はい、ドビュッシーのね、ドリオークのケークウォークをお気に入りの曲として紹介していただいたので、はい、今日もね、私もフルートのソロでドビュッシーのシリンクスをお届けしたいと思います。
いいですね、大好きです。
ありがとうございます、はい、ではお楽しみください、
はい、はい、 ラバーブラバ
ー、ありがとうございます。ドビュッシーのシリンクスをお届けしました。はい、ギリシャ神話を、ね、元に作られた義翼の中の曲でね、はい、無伴奏フルート曲の代表曲ですけれども ね、はい、すごい神秘的な、ね、ちょっと子供の領分とは雰囲気が違いますけれども、
ドビュッシーらしい曲ですね。
藤田さんはね、でもクラシック音楽もね、大好きでいらっしゃって、京都市民にはすごく強い味方なんですけれども、なんかこう、レジリエントってね、街づくりや防災だけじゃなくて、はい、少子化対策とか文化の継承もあると思うんですけど、こういう伝統芸能とかね、の若手の育成とか、はい、私のような西洋音楽でも、こう、次世代の担い手みたいなのをこう、ね、継承していくって本当に大変で、で、お客様をまたね、こう、少子化もすごい進んでしまって、ね、高齢化も進んでいるので、やっぱりこう街づくりも大事なんですけど、こう安全な街にそうやったこう、なんていうのかな、聴衆の皆様が安全なところにこう伝統を聞きに来てくださるっていうのもレジリエントの一つですね。
もちろんそうですね、レジリエンスとても広い概念があるので、はい、広げすぎるともう全てがレジリエンスになっちゃいますけども、はいはい、少なくとも先ほど音楽療法の話されましたけれども、うん、はい、人が自分たちの町に愛着を感じたり、うん、あるいはその支え合ったり助け合ったり、うんうんうん、そういうその志を高く持つ原動力になるのはやっぱり、はい、文化力であったり、はい、あるいは芸術の力であったり、そういうその人を元気にしてくれる、うんうんうん、そういう部分があると思いますね。
そうなんですよね、はい、どうしてもこうレジリエントとかになっちゃうと、こう街づくりとかなんか、
決してハードだけじゃない。
そうですよね、
結果として人が支え合って、うん、地域コミュニティがしっかりして、うん、また次の世代子供が産みやすい環境、家庭がしっかりしている街、うんうん、が結果として防災にも強い、うん、これは言えると思うんですけれども、うんうん、その結果として防災に強いという行き着くまでにですね、いろんなこう京都の強みを生かしていく部分があると思うんです。でそれはもちろん伝統芸能、伝統的なものもそうありますけれども、うん、今の素晴らしい演奏を聴かせていただいた、クラシックの音楽、あるいはもっと言えば人々の暮らしの中に生きているその文化というのか、うん、生き方の美学というのか、
そうです
ね、そういうようなものをもう一度、うん、これは実は京都のすごい強みなんだということを感じていく必要があると思うんです。
そうですね、
ちょっと話題変わるかもしれませんけど、うん、海外でいろんなお話しているときに、うん、例えばその防災訓練をしている光景とかですね、はい、それから区民運動会とか地域でありますよね、はい、秋になったら、はいはいはい、ああいう場面の写真とかを見せると、うん、意味が分かってもらえないんですね、うん、だから地域の方が集まって、はい、学校のグラウンドで自主的に防災訓練をしているって言ったら、一体これ何をしてるんだと、あるいは運動会って大人がなぜ集まってるんだというような発想のところが少なからずあるので、うん、それを当たり前のようにやってる京都、うん、あるいは日本、うん、しかも京都の場合だったら地蔵盆とかお祭り、うん、今祇園祭り始まりましたけど、はいはい、こういう祇園祭りとかこういうことが脈々とどうやったら続けられてきたのかということは、うんうん、もう本当にレジリエンスだと思うんですね、うんう
ん、なんかそのヨーロッパみたいにこう個を大事にするだけじゃなくて、日本というのはそこがきちっとしていて、はいはい、なんか皆さんで頑張って一緒にやっていこうという力を持っていると思うんですよ ね、 ううですね。で意外と京都の人って新しいことを昔から好きだから、なんかやっぱり学校も京都が一番
そうですよ、それこそ明治維新の翌年、うんうん、天皇がちょっと江戸へと行って行かれた時に、うん、町残された町衆がこれからは次の世代を育てることだということで、うん、この番組小学校と言われるですね、今でいう上中下東山というこの中心の行政区に64の学校を作ったんですけど、はい、これが当時の文部省ができる、あるいは学校政策が明治維新始まる前にすで、うん、にできてますので、はい、近代の日本の教育の、はい、祖と言われてるわけですね。
あ、はい、まあ、でもそうなの、64校だ、もういきなり、はい、
そうです、そうです、それをね、しかも町衆と言われる人が土地を提供して、うん、運営経費やらそれから建物建設経費も捻出し頑張ってやったというふうに聞いてますし、単にそれが学校が子どもの教育の場という、この子どもの教育としても男女共学の無償制の学校なんですごいんですけど、加えて公民館、衛生保健所、消防団、税務署すべて兼ねてるというような地域の拠点だったんですね。でそこがその今もずっと脈々と京都は学校を核にして、人々が集う場になっていると。それはやっぱりその京都のレジリエンス力のすごい強みだと思うので、そこを大事にしながら、 人々が助け合う、それでいざ助け合うという時でも、例えばその学校が避難所になる時でもですね、京都の強みというのは学校普段から開かれて運動会とかその体育会とか体育館使われてますので、鍵も地域の方が、うん、校門の鍵も体育館の鍵も持ってあるわけですね、うん、だからいざという時にも、まあ、あの管理上ちゃんと責任を持ってですけども、使いやすい、こういうところも強みだと思います。
京都さすがですね、はい、もともとレジリエンスの走りだったわけですね。
そうですね、
はい、はい、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました、はい、最後にね、来月の告知です。ゲストに NHK 交響楽団首席応募奏者であって、あの野だめオーケストラの、ね、指揮者でも有名な茂木大輔さんが来月は登場です。8月19日20日に京都市交響楽団の指揮をされます。お楽しみにしてください。はい、この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。